皆さんおはようございます。新型コロナウイルスが非常に大きく拡散して、日本でも大きな影響を受けて、そして問題になっている中、皆さんようこそお越しくださいました。心から歓迎したいと思います。このことについては後から少しお話ししたいというふうに思いますけれども、新型コロナウイルスが中国の武漢という町からスタートしまして、初めは中国だけだったんですけど、やはりグローバル化時代になって瞬く間にこのアジア各地、いえヨーロッパ、オセアニア、もう世界中に拡散してしまいました。これは今大問題となっております。国家の危機とも言われております。いろんな意見がそこにはあると思いますけれども、ここを乗り越えなければならないということで、関係機関がいろいろな協力を今しているわけです。教会も例外ではありません。これに対して協力をしたいというふうに私は思いますけれども、いかんせ小さな小さなウイルスですから、相手は見えない。でもこの小さなウイルス一つで世界がこれだけ混乱してしまう。でも聖書を読んでいる方はご存知ですね。旧約聖書の時代、あのエジプトの時代、ファラオの時代、疫病が流行って、小さなウイルス、今で言えば、そしてイスラエルの民が奴隷となっている時に、ファラオは心を固くなにして彼らを解放しなかったために、いろいろな災いが及んだということが記されておりますね。まあ、そういうことを考えるときに、私たちがどう取り組むべきかということが一つの大きな課題だと思います。ところで、今日から私たちはペテロの手紙第一、この勉強に、学びに入りたいと思います。当時ペテロがこの書簡を書いた時代は、キリスト教に対して、教会に対して、クリスチャンに対して大迫害があった時代です。クリスチャンが捕らえられて、教会がそして、襲撃されて、クリスチャンたちがあのコロセアムに連れてかれて、ライオンの餌食になって殺されていく。信仰を持つということは命がけの時代だった。もちろん今の日本ではそういう時代でありません。しかしながら、ある意味では今回のコロナウイルスの問題にしても、苦しみを抱えるということでは共通項があるのではないかなというふうに思います。当時に比べたら比較することはもちろんできないと思います。しかしそういう時代にあって、ペテロは、この著者、書簡の著者はですね、信仰を持って大胆に来た信徒でありました。私たちはこの書簡を通して、これから神様の御声を聞いて、心からの礼拝を神様にお捧げしていきたい、こう願っております。私は個人的にこの書簡が大好きなんです。なぜ私はこの書簡が好きかというと、彼の性格が本当に慌て者で、そしてよく失敗する人で、目立ちがり屋で、また頑固な人であって、また意志が非常に強い人であって、最後には主であるイエス様を、主人を否んでしまう、拒んでしまう、もう大変な弱さを持った、もう人間の弱さの塊であるような存在であるからであります。しかし彼はイエス様が言われたように変えられました。 100% 変えられたんです。 100% この人物がガラッと変えられたんですね。で、そこに私たちは希望を見ることができるんです。話変わりますが、少し前のことです。ある一人の婦人がお話ししている中で非常に感情的になりました。そしてその方がですね、痛烈にある一人の方を非難したんです。私は静かにその方の言われることを聞いておりました。すると彼女は感情が高まって、あの人は 100% 変わりませんよと断言されたんです。これを切り捨てるように言われたときに、私は非常に言葉を失ってしまいました。あまりにもきつい言葉であります。一体誰が、人が 100% 変わることはありえないと断言できるかということです。人は変わるんですよ。絶対大丈夫だと言っても大丈夫じゃない人もいますよ。大丈夫でないと言っても、いや、変わる人もいるんです。皆さん、私はあまりの強い言葉に圧倒されて、その時沈黙したこと、今も忘れることができません。しかし、果たして人はそのように断言できる存在であろうかということです。皆さん、人は変わるんです。いや、変えられるんです。自分の力では変えることができない。しかし変えられる神様という全能の方、天地をお作りになられた生きるこのお方が介入してくださったときに、私たちはいろんなことに変えられる可能性を秘めているということです。聖書を開きますと、ペテロをはじめ大きく変えられた人を発見することができます。 しかもイエス・キリスト様にあって、その現代版も私たちは見ることができます。愛する皆さん、ペテロは一体どんな人物であったでしょうか。そのペテロがこの書簡を書き送ったんです。私たちは今日その第1回目のこの御言葉の公開から学んでいきたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントから今日お語りします。それはまず第一、イエス・キリストの使徒ペテロ、イエス・キリストの弟子であったペテロであります。そしてもう1点、それはディアスポラの起立者、この2点からお語りしたいと思います。まず第一のポイントですが、紀元64年です。昔昔です。ネロの皇帝の時代、ローマでは大きな火災が起こりました。ローマ中があちらこちに火がつけられて燃えていた。それはいわゆる今で言えば風評被害だったと思います。クリスチャンが火をつけたんだ、その噂が飛んで、ネロの皇帝はクリスチャンの迫害を始めました。これは歴史に残っています。皆さんローマ史を勉強されたらはっきり残ってますね。で、この書簡はその大迫害が起こる前にペテロによって書かれたと思われます。ローマでのクリスチャンの迫害は当時ローマ帝国の属州に散在するキリスト者たちに、クリスチャンたちに非常に大きなショックを与えました。ローマから離れているんですけども、我々にもこのネロの皇帝の迫害の影響が来るんでないか、及ぶんではないか、そういう緊張感と緊迫感が人々に襲ってきた。そして身に迫る危険を彼らは感じたんです。エルサレムの教会、これは世界で一番初めの教会、この柱であった人がイエス様の弟であったヤコブでしたね。彼は大祭司によって当時殺害されたと言われます。それによってユダヤの社会の治安は非常に乱れてしまいました。反ローマ的機運が高まってきました。そして反抗が横行する時代となってしまったんです。それはネロの皇帝の後期、終わりの方の時代でありました。ネロの皇帝は AD の紀元54年から68年まであったと記録に残っています。まあ、このように地上においてはペテロは反乱と迫害が渦巻く不安定な社会の中で、キリストの救いの恵みに預かる者は希望を持って生きることができるということを述べて、そして書簡を書いたんです。ですからこの書簡は実際的なことを私たちに語ってくださっていると思います。そこで著者ペテロについてまず考えてみましょう。ペテロという元の名前はシモン、あるいはシメオンと言います。イエス様はシモンをケファと言われました。ケファというのはアラム語で岩という意味ですね。ヨハネの手紙の1章の41節こう書いています。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリスト、救い主に出会ったと言った。42節彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。当時の社会はギリシャ語が世界を支配していました。今は英語が支配しています。皆さん、30年ほど前はヨーロッパはドイツ語が支配していました。時代によって変わっていくんですね。ケファはギリシャ語でペテロと言います。それが一般的な名前となりました。ペテロはイエス様によって最初に選ばれたお弟子さんだった。初めに選ばれたお弟子さん、イエス様はこの弟子たちに岩というあだ名をつけられたんです。なんかわかるような気がします。岩は硬いですよね。非常に硬い、強固なもの。彼の頑固な意志、それを貫いた彼の生涯を見るとですね、まさしくこの岩ぴったりだと思います。しかし弟のアンデレという弟がいましたが、彼にはあだ名はつけられていなかったんです。次に弟子に呼ばれた兄弟ヤコブとヨハネには、皆さん、雷の子というあだ名がつけられたんです。そうですが、今ではですね、ボルネルゲと言われる雷どこ、まあ、日本の文化から言ったらですね、あだ名が雷どこなんてまずちょっと考えられないんですけど、まあ、向こうの文化ではそういう名前がつけられた。イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を特に弟子たちの中でも心にかけられました。それは聖書の中から私たちは見ることができます。中でもペテロはイエス様から特に期待された人だ。彼はある意味ではスポークスマンのような 弟子たちの代表でもあったんです。弟子として最初に選ばれたのですから当然です。ペテロは心からイエス様の期待に応えようとしたんです。しかしペテロは私たちと変わりなく弱い人だったんです。イエス様にお従いしたい、イエス様を愛して主人ですから主である方にお従いしたいという気持ちがいっぱいあったんです。でももう一方では肉である弱さをいっぱい持っていた彼だった。聖書は次のように記しております。それはイエス様が十字架におかかりに前の夜、前夜ですね、最後の晩餐の時でした。ヨハネ13章36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロは37節、イエスに言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。ここまで断言したんです。そして38節、イエスは答えられた、私のために命も捨てるのか。誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。そしてイエス様はさらに言われました、マタイの26章の31節、その時イエスは弟子に言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを撃つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。33節、するとペテロがイエスに答えた、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。ペテロはこう言いました、ルカの22章の33節、3節で、シモンはイエスに言った、主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。皆さん、これがペテロだったんですよ。でもこういう勢いというのは私たちもみんな持っているじゃありませんか。しかしこの会話の翌日に次のことが起こったんです。マタイの26章69、ペテロは外の中庭に座っていた、すると召使いの女が一人近づいてきていった、あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言いました。彼はガリラヤの訛りで話したからすぐわかりました。ガリラヤはエルサレムから離れた地方なんです。むしろエルサレムの人からは下に見られてた人たちですから、方言的な訛りの強い言葉を話していた。すぐわかりました。71節、そして入り口まで出ていくと、別紙の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った、この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ナザレという町はガリラヤ地方です。そしてこの人はペテロですね、あのナザレのイエスと一緒にいたと召使いの女が証言したんです。72節、ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定しました。73節、しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった、確かにあなたもあの人たちの仲間だ、言葉の訛りでわかる。皆さん、ここまで来たらペテロはぐわーっと追い詰められてしまって、もう逃げ場を失ってしまいました。そして74節、するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った、するとすぐに鶏が鳴いた。皆さん、イエス様が言われた通りにペテロはなりました。ペテロはイエス様を三度拒否し否定したんです。しかしイエス様が十字架にかけられ、葬られ、墓に葬られ、そして復活されたその後、その彼が一変したんです。変わったんです。復活のイエス様に出会ったから。そして上から神様の霊である聖霊が下って、彼は大きく変えられました。ペテロも全く新しく別人のようになりました。神様によって変えられたからです。ここに私たちは希望を見ることができるんです。神様にあってどんな人でも私たちには希望があると聖書は教えています。彼はエルサレム神殿の中で説教し始めました。するとこのペテロのメッセージを聞いて、ペテロはあのガリラヤ湖で網を投げて漁師をしていた人ですよ。高い教育を受けた人ではない。その彼のメッセージを聞いた当時の律法学者とか 知識人の人たち、社会を代表する人たちはみんな心を刺されて、そして悔い改めに導かれたと聖書は記録しています。使徒の働き2章37、38節です。しかし当時のユダヤ人社会の中の指導者たちはペテロとヨハネも逮捕して議会で裁判にかけたんです。その時ペテロは断言しました。使徒の働き4章11節、あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となった、礎の石となったというのはこの方のことです。12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。さあ皆さん、このわずか数十日間の間にペテロは大きく変えられた。このようにイエスをキリスト救い主と告白して初代キリスト教会の第一人者とペテロはなりました。それは神様がなされた技であります。そのペテロがこの手紙を書いたことを知れば、私たちは熱い思いを持って読むことができると思います。これがペテロでした。さあこれを踏まえて第2のポイント、ディアスポラの起立者について考えてみたいんです。皆さん、このように劇的な変化をしたペテロが書いた書簡の受け取り人は1節から2節にかけて書かれているんです。お読みします。皆さんと一緒に声出して読んでみましょうか。いいですか。1節ね、3、はい、イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カバドキア、アジア、ピテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち2節、父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、その地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。これがこの書簡の冒頭なんです。ここでパワーポイントすいませんけど、ずっと後ろの方で地図が出てますね。ちょっと出してくださいますか。前後しますけど、ありがとう。ここちょっとポインター忘れてしまったんですいませんけどね。皆さん、一番端に出てくるところのポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピテニア、この5箇所、皆さんどこか分かりますか。そうですよね、大きく書いてるの分かりますね。アジア州って左側のところ、上ピテニア、そして右がガラテア州、カパドキア右のところありますね。そしてポントスというのは2箇所あるんですよ。ピテニアの下と、そしてガラテアの右のところにポントスあります、ね、これはこちらが地中海です。今のこれがイタリア半島ですよね。でこっちクレタ島があって、パトモス島がここにあり、この下がアフリカ大陸、イスラエルはこの右、こういうふうになって、皆さんこれらのところにね、ユダヤ人たちが散ってたんです。散ってたんですよ。だから彼らは起立してたわけです。そこに一時的に滞在してビジネスをして、生活をして、家庭を持って、なぜなら彼らは国を追われてしまっている人、あるいはまたビジネスの関係でそこに住まなければならなくなった人、まあ、いろんな理由から離散していたわけですね、はい、当時のユダヤ人キリスト者には3つの特性を見ることが私はできると思います。ちょっと戻してください。すいません、ありがとうございます。まず選ばれた人たちであるということですよ。彼らは選ばれた人たち、ヘブル文化の特徴の一つは初めにあると言います。つまり協調点が初めに述べられることが多いんですね。日本語はそうじゃないんです。日本の文化というのは結論がだいたい後の方に来ます。いろんな話だだだだだだとしていって、実はと言ってこう言うこと、あるいはまた聞いてて後ろの文章でひっくり返ることもありますよね。これは日本語の特徴ですよね。でもヘブル文化の特徴というのは初めに言わんとしていることが強調される、これが多いんです。例えばイエス様は多くの例え話をお話になりました。その例え話の冒頭に、神の国とはこういうものです、神の国とはこういうものです、スパッと結論を言って、でそれを説明される、こういうパターンが多いんですね。そうです。手紙の始めも同じように、パウロは手紙の宛先を召された人たちとか生徒たちと呼びましたけれども、このペテロは選ばれた人たちというふうに呼んだんです。選ばれた人たち、ヨハネの15章で実はイエス様がこう言われました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。イエス様はこう言われました。イエス様を信じ従うようになった私たちも、それは選ばれた人たちなんです。日本には1億2600万人の人々がいて、みんなが教会に行く、みんなクリスチャンではない、本当に少数の選ばれた人が教会に来ているわけですね。私たちが選んだのではない、いやそう思ってるんです。私が教会に行く、そうですね、私の意思で行く。でももっと大きく考えるならば、そういう思いになったのは私たちの背後にある神様が働いてくださって、いわゆる選んでくださった、選ばれるにふさわしいからではありません。そうです、選ばれたのはただ主の恵みでありました。1番目は選ばれた人たちということですね。2番目は希留者という、次にこの手紙の宛先を希留している人々に送ったと書いてます。希留者、これ日本語で普通会話であまり使わない言葉ですけど、自分の国に住んでいる人ではなくて外国に住んでいる方が希留者です。長い間自分の国ではないところで生活しているのが希留者です。で今回も皆さん、このこれらじゃない、コロナウイルスの事件で外地に住んでいる多くの邦人の方々が、日本政府がチャーター機を出して彼らを日本に召喚しましたよ。彼らは日本の国籍を持っているから、日本政府が責任を持って彼らをチャーター機で乗せる。これはね、よその国々も同じようにしました。そうです。でも向こうに中国にいる、あるいはアジアのどっかの国々にいる、その人たちはみんな希留者なんですよ。希留者というのは皆さん、何かあった時には何の保証もないんです。外国人、私たちの教会にも何人かの外国人の方が今日も来てます。外国人は希留者で、そして滞在する場合はいつもビザの延長許可をもらわなければ滞在できない。そうです。私は22歳から35歳まで12年間ドイツで生活しました。ドイツで家内と結婚して、家内はドイツで9年間生活しました。神様は私たちに3人の子供をドイツで与えてくださいました。子供たち3人もドイツで生まれました。私たちにとって長年住んだドイツ、それはふるさとのような気持ちです。大好きです。ドイツ人の信仰を持ったクリスチャンたちからたくさんのことを教えられて、私にとってはドイツはふるさとに近い。そしてドイツ語も、あの当時話した言葉は今も思い出しては本当に懐かしいんです。大学も進学校もドイツだった。だから私にとってはドイツはとても近い存在なんですね。しかしそれでもそこは私の国ではありません。希留者なんです。何十年住んでもそうです。ここに私より長く住んだ方もいらっしゃいますよ、ドイツで。でも希留者。国籍を取らない限り永住できないんです。もちろん永住権がありますけどね。そういうのはありますけど。自分が希留者であることを意識させられた時はどういう時かというと、ビザの延長の時なんです。特に私は大学で勉強した時そうでしたね。まあ今で言えば嫌味を言われましたよ。わかりますか？ドイツの大学はあの当時は全部国立大学でした。授業料1円もいらないんですよ。だからみんなドイツ人の税金によって賄われてるわけですね。国立ですから。だから外国人の私、税金も何も払ってない私が1年間に莫大なお金使うわけですよ。それをね、だからその勉強を早く切り上げて帰れというような嫌味をね、イミグレーションオフィスでよく言われた覚えがあります。へーと私思いましたけど、まあでも勉強はしてる間はまあ耐えて私は勉強しておりましたけどね。希留者はそんなもんなんですよ。権利がないんですから、もう出てってくれっていう感じ。私今の時代もっと厳しいと思います。ドイツにお金を置く人はいいですよ、ビジネスも何でも税金払ってね、これはウェルカムかもしれない。でも今難民問題でドイツの社会、ヨーロッパの社会はそんな甘くないと思います。どこもどこも私は大変だと思いますね。皆さん学生であっても、そして労働であっても、皆さん学生ビザでも労働ビザでもね、国籍がないものは滞在許可をもらわなければいることができない。希留者であったから、アブラハムをはじめとして先人の信仰者たちは、私たちは地上では全部すべて旅人だと言いました。希留者、 キリシャであると自覚を持って人生を歩んでいました。彼らは旧約聖書の時代、テントを張って、そしてテント生活して、杭を打ち込んで杭を抜いて、そして次草があるとこ家畜を連れて行って移動する、そういう生活をしていて、彼らは長い間自分たちの国を持っていなかった。イスラエルの国もエルサレムが紀元70年に崩壊してから1948年前だ、その1800年以上の間、ユダヤ人たちは全世界に散りました。寄留者なんです。自分たちの国がないんですから、帰るところがないんです。皆さん、これ大変ですよ。帰るところがないというのは考えられます？私たち今満たされたこの日本の社会で、なかなかそれは理解することができないと私は思います。アブラハムは、また多くの信仰の人たちは、地上では旅人であり寄留者である、そういう自覚を持って歩んでいました。ですからヘブル人の手紙の11章13節にはこのような御言葉があります。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。はっきりと聖書は語っています。ペテロはこの事実を、先ほど言いましたね、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピティニア、これは現在のトルコの西半分です。このトルコの西半分、今日本の面積と同じぐらいです。大体ここに大体離散していた。そしてもう一つ、3番目、ディアスポラです。よく聞く言葉ですね。ディアスポラという言葉はギリシャ語で散ってという意味です。散るという意味です。それはあちこちに離散し住んでいた人たちのことです。紀元前6世紀、ユダヤ人は国を失って中近東各地にちりちりバラバラになりました。そうです。皆さん、今もイスラエルいたら分かりますよ。イスラエル人と、彼らユダヤ人と呼んでいる人たちも、肌の黒いエチオピアアフリカ系の方々もいらっしゃる、あるいはまた欧米の白人系の方もいらっしゃる、あるいはまた中国アジア系の方もいらっしゃる。一口にユダヤ人といっても血が混じってます。非常にいろんな方がやっぱりいらっしゃる。それはね、この離散、ディアスポラに起因してるんですね、はい、神様が約束された地ユダヤを離れて、あちらこちらに散在して暮らすように彼らになりました。その彼らをディアスポラのユダヤ人と呼んだんです。ですから、その彼らが1948年以降イスラエルに帰ってきてから共に集まっています。でも皆さん、彼らは文化が違うところに10年50年住んだんじゃないんですよ。1000何百年住んだ。ですから全く習慣、考え方、思考形状違うんです。しばらく前までエルサレムではですね、 YMCA というところでですね、こういうふうに帰還したユダヤ人たち の踊りと音楽を披露する、そういうショーがあったんです。今はなくなっています。どうやるか知りませんが、何度か見に行きました。面白かったですね。ヨーロッパから渡ってきたユダヤ人、アフリカ大陸から渡ってきたユダヤ人、アジアから渡ってきた、それをもう十何種類のユダヤ人たちがそれぞれの音楽と踊りを披露するんです、舞台で。それがそれ面白いです。音楽自体も違ってましたね。楽器も違ってました。踊りも違ってです。つまりその背景に離散したディアスポラのユダヤ人がどういうところに長年住んでいたということを、そこで私たちは確認することができました。まさしくそうですよ。神様が約束された地ユダヤを離れて、あちらこちらに散在してディアスポラ暮らすようになりました。その彼らをディアスポラのユダヤ人と言いますが、パウロもディアスポラのユダヤ人だったんです。ペテロはこの言葉をイエス・キリスト様を信じるユダヤ人たちにも使いました。1世紀の半ば頃、地中海世界の各地にはユダヤ人たちが散っていたと申し上げましたね。この散って起立しているという表現で、キリスト者はどういうものであるかということがここで明らかにされているんですよ。一つは、この散って起立している人たちにも帰るべきふるさとがあるということ。これは大きいですね。帰るところがあるということ。そうです。今は寄留者ですけど、 やがて帰ることになる天のふるさとがあるということ、外資の生活をしていた私たちはやがて帰るべくふるさとがあるということを覚えて生活していました。私たちキリスト者は帰るべきふるさとを持っています。そして地上の故郷とはふるさととは違って、まだ見ていない天のふるさとです。まだ行ってないところです。ここに神様を信じる人は入ることができるということを約束しています。皆さん、これこそ最高の希望ではないでしょうか。そこにはあらゆる罪がありません。そこにはあらゆる災いもありません。そこには疫病もありません。永遠の世界です。そこが喜びと平安に包まれる世界、これが天のふるさとである神の国です。そのふるさとを仰ぎ見ながら希留者として生きなさい、こうペテロは勧めたんです。散って希留している人々にはもう一つの意味がありました。それは2番目、地上で労苦しながら、また忍耐しながら果たすべき使命があるということです。皆さん、これ大切です。なぜ私たちは人生の中でどうしてこんな苦しみがあるんだろうか、こんな戦いがあるんだろうか、こんな悩みがある。でも神様がそれをあなたにそこを置いておられるならば、許されておられるならば、何か理由があるんです。使命があるんです。私たちの周りには日本の社会、特に神様を創造主を知らない人々がたくさんいらっしゃいます。人間が作った神々はたくさんいます。都合のいい神々はたくさんあります。そういう宗教はたくさんある。でも私たちを作られ、世界を作られ、歴史を支配して生きておられる神様、この神様を信じておいたら本当少数です。で、そういう人々に我々は囲まれているんです。私たちはその人々の間でそれぞれが散って、そして仕事をして、交流して、勉強して、そして生活している。当時のユダヤ人たちもそうでした。彼らは散って希留している状態だったんです。その彼らにとっての心構えとして、一つは私たちは帰るべきふるさとがあるということ、ここに目を視点を置きなさいということ、でもう一つは労苦や忍耐、いろんなことがあっても果たすべき使命が今置かれたところであるということです。そこで時には受け入れられない自分を知ることもありますね。しかしそのような状況で忍耐し、神の愛と真実とを明かしていく使命が与えられています。それが散って希留しているキリストというものです。それは旅人であります。皆さん、天の御国へ向かって進む素晴らしい旅人です。それがキリストの姿。そう考えてまいりますと、時代がどれだけ大きく揺れても、いろいろな問題、大きな問題が襲ってきたとしても、私たちのふるさとは天の御国にあるということをしっかり覚えて、そしてここの世界で生きている間はそれぞれに使命が与えられているということ、これを確認して生きていきたいと思います。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日私はディアスポラの希留者、副題として選ばれた人々というテーマでお話しました。十二弟子のリーダーであったペテロはいろいろな弱さ、失敗を経験した人。私はあの人を知らないと死を否定して、ペテロは自分がどんなに弱い人間か思い知らされました。それにもかかわらず、いいえ、まさにそのような経験をしたからこそ教会の指導者となってケファ、岩のような存在となったんです。自分の生まれながらの力や何かに頼ることはできないと徹底して知らされたはずです。主により頼むものとなったからこそこの手紙を書くことになったと思います。彼がここまで落ちた背景には、自らの弱さを本当に知らされたからだったんです。残念ながら裏返すと、私たちの意志というのはそれほど固いんです。頑固なんです。ちょっとやそっとでこの頑固さ砕かれるものじゃない。私を含めてそうです。でも神様はそんな私たちに目を留めてくださって、そうです、神様が働いてくださり、そして育ててくださるんです。自分の肉の力ではありません。頑張りでもありません。弱さのうちに現れてくださる主の、神様の力を経験させている、これがクリスチャンです。よく私が言う Experience your God、 あなたの神を経験してください。ここにありますね。ペテロは普通の弱い人でした。しかし主イエス様によって変えられた。ここに私も大きな希望を見出すことができました。ここでおっしゃられることは2点です。1つ、 私たちも変えられる希望があるということです。愛する皆さん、あなたは今気落ちしておられるかもしれない、人生の壁に出会っておられるかもしれない、辛い思いをして悩んでおられるかもしれません。いいえ、もっともっといい人に自分はなりたい、こんな人になりたい、いろんな希望を持っておられるかもしれません。そうです、あなたは変えられる希望がある、神様によって変えられる。2番目、私たちも選ばれた人たち、ディアスポラの起立者であるということです。私たちには変えるところ、すなわち天のふるさとがあります。痛み、私たちの地上の生活では痛みもあります、悩みもあります、戦いもあります、苦しみもあります。当時もそうでしたよ、ペテロの時代もそうでした。彼らは日々心、しかも彼らは命を狙われるかもしれないという緊張感、緊迫感、そういう時代に生きた。しかし主は私たちの労苦を知っておられる、聖書は言ってますね。神様は私たちの労苦を知っているんだ、お見通しだ、試練を用いて私たちを育ててくださる。だからペテロはこんなにダイナミックな素晴らしい第一人者になったのは弱さを通してなんです。そう考えてくると、世の人は弱さを出さないんです、負けるから。ビジネスでもそうですね、自分の弱点出したら罰ですよ、いいことしか言わない。でもね、私いつも言うんですよ、ビジネスマン伝道で、正直に誠実に、弱いものは弱い、このこと、そういう態度、そういう私たちのレスポンスすることによって、結局人に信頼を勝ちます。人は正直に見ればみんな弱いんですから、あ、この方は正直な人だな、じゃあビジネスやっていけるね、信頼できるね、そういう関係、リレーションシップ生まれるんです。ですから背伸びする必要は何もないんです、肩を張る必要も何もないんです。弱いものは弱いんです。誠実、正直、そして忠実に生きること、この一点だと私は思います。神様がそれを見ておられるからです。私たちはこの地上で神様の御心を行うために選ばれました、召されたものであります。そこに神様は共にいてくださいます。そして私たちは天のふるさとを仰ぎながら、仰ぎ見ながら、そして証しをして、神様の愛をお伝えしていくものであります。そこに神の子、英語の方では The Son of God、 神の息子となっていますよ。息子、長男は後継ぎなんです。神の国を世継ぎなるものです。生徒の特権があります。私たちは戦いや苦しみがあっても天のふるさとを仰ぎ見て歩んでいきたい、こう願っております。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。コロナウイルスの大変な中、愛する兄弟姉妹方をこの世にお集めくださり、限られたものでありますが主の御前に出て礼拝を共にできました。またユーストリームを通して中継で今礼拝を守っている方々もいらっしゃいます。神様が等しくこの礼拝に加わった方々を祝福してくださいますようお祈りをいたします。応答の祈りを皆さんさせていただこうでありませんか。皆さんに時間を差し上げます。今日のメッセージを聞かれていかがでしょうか。私は神様の前にどのような姿勢で今歩んでいるだろうか。正直に自分を見つめて、自分はどんな存在か振り返っていただきたいんです。そして今の聖書のお言葉のように、私たちには希望が与えられていること、変えられる希望があること、天の御国に入ることができる大きな希望が約束されていること、そのためにイエス様が十字架で命を投げ出すほどに私たちのために犠牲を払ってくださった愛があること、今の私たちは選ばれたものとしてディアスポラの起立者であること、確認して生きてきてやりたいと思います。あなたの言葉で結構ですから、どうぞお祈りください。そして教えられたこと、反省することがあれば、神様の前にお祈りをお伝えください。最後に私がお祈りさせていただきます。アメン。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝をいたします。主様がこの礼拝にご臨在くださったこと、 私たち一人一人にお語りくださったこと感謝いたします。天の地なる神様、あなたの皆をあがめます。私たちはペテロのように、いやペテロ以上に弱いものです。でもそんな弱いものを神様はこの地上に置いてくださり、選んでくださり、しかも愛してくださって、私たちを祝福したいと願っていることを聞きました。私たちは苦しみや戦いの中にあっても希望を持って歩むことができる幸いを覚えました。願わくば今私たちが祈りました祈りが主のお心にかなって成就いたしますように。そしてあなたの前に喜びと希望を持ってこの月も歩むことができますように祝福を与えてください。お祈りします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。